万葉集初めての短歌の作り方8。後に歌物語と呼ばれる物語と和歌の融合物もルーツをたどれば、古事記の物語内での歌の使用や万葉集の漢文付きの和歌に源泉を求めることができそうです。万葉集では漢文、つまりこれが今の散文にあたりますが、漢文が初めに置かれ、その後ろに長歌と短歌、あるいは短歌だけなど和歌が置かれるという作品が少なからず収められています。ちょっとだけ紹介するなら、例えば漢第五には「松浦川に遊ぶ女」に始まる漢文と短歌があります。軽い紹介なので現代語で始めてしまいますが、
私はたまたま松浦の県に行って歩き回り、玉島川の淵のあたりを見物していると、すぐに魚を取っている娘たちに出会った、
のように開始して、娘たちとのやりとりを漢文、つまり散文のまま説明し、最後に和歌を送ったと散文を終えてから、今度は短歌を並べます。すると娘さんも短歌で答え、さらに歌を読み、つまりは短歌で応答が交わされる、極めて物語的な内容になっています。そうかと思えば、高橋の虫丸という歌人の長歌などは、完全に物語を長歌にして歌っていて、最後に半歌を付け加えますから、まるで物語を語られた後に短歌が読まれているような気分にさせられる。あるいは漢第十五には、県新羅氏が新羅へ向かうまでの戦場での使節団の和歌が収められていますが、出港から順に読まれる和歌には、漢文、つまり散文で、何々に向かう、何々で逆風にあって、などの説明が加えられ、並べられた短歌のうちに、ストーリーが進行するような気配です。もし、散文と短歌の比率が入れ替われば、紀貫之の土佐日記も目の前にあるような気がしてきます。もちろん今回は散文の記し方まで足を進めるつもりはありませんから、歌物語を作ろうとはいくら私でも述べたりはしません。ただ後に好まれる和歌や北句を織り込みながら進行する物語や紀行文、あるいは日記と呼ばれる文学作品のルーツが万葉集にあることを紹介して終わりにしたいと思います。ただ、あなたがもし、さまざまな詩に興味を持って、人が認めるかどうかは横に置いて、自分は詩人だと思えるようになったとします。その時は、私は、あなたにこう言いたいのです。詩だけが、言葉を表現する形式なのかと、そうして次は散文にも自らを表現するべき 言葉の可能性が潜んでいて、あなたを待っているかもしれないということを覚えておいてくださったらと思います。そうして、思いを3文で述べて、和歌にまとめるような随筆なり、今日の旅行を3文で記し、情景を和歌に描くような紀行文なり、あるいは歌物語なりを、一つでも二つでも、いつか生み出せたら、素敵なことだと期待しているばかりです。つまりはそれが、ここでわざわざ歌物語について説明を加えた理由には違いありませんから、つかの間の歌物語、私はといえば日頃から優れた短歌を目指しているのでもなかった。あてもなく思いついた落書きをポケットに差し込んだメモみたいに適当に記しては忘れてしまい、コーヒーの苦みにほろ酔いながらくだらないおしゃべりに興じているようなもので、だから心情の素直さなど思いもよらない、こんな落書きもしてしまうのだった。七夕の時局の波を漕ぐ船は玉色青き水の惑星。七夕の時局の波を漕ぐ船は玉色青き水の惑星。けれども目の前の遥かは不服そうだった。
まるで科学の教科書の偽物みたい、
と笑うのである。初夏の風が玄関から吹き抜けたとき、彼女の長い髪がくすぐったそうになびいた。いけない私は、ついその不満な顔をもっと見たくなって、
じゃあこれならいいだろう。
と一筆書きして、せっかくの買い物リストのメモを台無しにして、彼女の前に差し出した。七夕の寄り添う磁場のまどろみは、玉色青き水のいたずら。七夕の寄り添う磁場のまどろみは、玉色青き水のいたずら。
ちょっと、夕飯のおメモなんだからね。
私の短歌にはお構いなしに、彼女は急にとんがった。日常の不満を述べるその表情に、私はぼんやり見とれていた。何もないありきたりの毎日が、コーヒーの香りとなって立ち上るとき、幸せが揺らぐような、不思議な寂しさに囚われたからである。けれども彼女は、不意にそのメモを裏返すと、そばに転がっていたボールペンで、さらさらと何かを書き記すのだった。
人と背を七夕にして束の間を、折りつむ君の描くその星。人と背を七夕にして、束の間を折りつむ君の描くその星。
知的な遊びってこのくらいじゃない？
そう言って笑ったとき、あなたの笑顔がなんだかひまわりみたいにまぶしかった。終わり。 定型三分詞。一般に自由詞と呼ばれる、私たちの使用する現代語を利用した三文による定型詞を読むときにも、俳句や短歌をベースに置くと、なんとなく作るより構成の緊密な、あるいはユニークな表現ができる場合があります。特に、一度緊密に凝縮した俳句や短歌を三文に解体すると、構成感を保ちながら、開かれたような詩情を開放します。形式について、日本語の詩の定型は、字数、あるいは網羅数による韻律に基づくと定義しても、実際のところ、それらは極めて人工的な表現で、実体として韻律、すなわち網羅数の定型的連続によって、詩的文章が生み出されているわけではありません。上波球という概念が、西洋の四楽章形式とは全く異なるものであるのと同様で、何でも同じように定義すれば良いというものでもなさそうです。ここでは便宜上、私の身勝手によりながら、いくつかの三文定型を参考に記しておこうかと思います。もちろん、実践のためのものに過ぎません。一文詞、一行詞。一文からなる三文詞、あるいは一行からなる三文詞。形式への依存に乏しい自由律俳句、自由律短歌の多くは、ただの一行詞と変わらないものである。短いものほど誰にでも読める、存在価値に乏しいものになるのは避けられない。そのため、時折やるのは効果的だが、特に短いものは、そればかり作っていると、自らの無能証明書を発行しているのと変わらなくなる。二行詞から、おおよそ同じくらいの長さの文章からなる、二行以上の詩、ある程度の行数があった方が、自由が利くので、四行詞からが最も一般的に使用される。複合何々行詞。何行詞かのまとまりをいくつか連ねたもの。最後により短い行数の詞が加えられてまとめられることも多い。ソネットなど、外国の形式を借用したもの、韻を揃えたり、網羅数を操って、人工的に韻律を真似る場合もあるが、擬似的なものに過ぎない。歌詞、音楽の様式に従うもの、実際の作り方、その1。例えば、俳句があります。汗を切る、新たの泥の香りかな。汗を切る、新たの泥の香りかな。もう着想は、しっかりまとめられていますから、あとは三文にして、詳細を記したり、ルーズな語りにしたり、好きなように描けばよいわけです。ただ、せっかく俳句として完成していますから、あえて形式を散漫にするだけの、何らかの付加価値くらいは欲しいものです。それで、例えば、四行詞、切られた汗の注ぎから、新しい泥の香りがしてきます。今宵は河津の合唱です。
待ちきれなくて散歩です。2行目までは俳句の内容ですが、そこから空想を挟んで自らの行為に発展させています。俳句の字数ではまとまらないような内容ですから、散文になった甲斐もあるようです。各行の最後に、ます、です、です、と韻を踏んでいるのも好印象です。このように、行末に韻を合わせることを、客韻を踏むとか、揃えると言いますが、いずれ、四行詩になって俳句とは、異なる価値を得たようです。渡り合っていれば合格です。その2、読みかけの書籍も飽きてティータイム、読みかけの書籍も飽きてティータイム、こんな屈託のない軽い俳句ならば、あえて内容をヒントくらいに捉えて自由に紐解いても構いません。何しろ表現される方は三分の詩に過ぎませんから、何をやっても良いのです。自らの感性の赴くままです。それでも着想のヒントくらいにはなっていますから、束の間の俳句にしたことも意義は残されているようです。はじめから描くより全体を見渡すように歌えます。くだらない。流行に乗るなんてらしくない。書籍を投げ出して、気にした時計の針の残りを数えるふりして、タンザニア AA でも弾いてやろうか。あいつがベルを押す前に。その3、紙飛行機、風より早く追いかけて、虹の彼方へ、天空の城。紙飛行機、風より早く追いかけて、虹の彼方へ、天空の城。短歌であれば、着想も豊富ですから、その気になれば、長文の詩も作れます。けれども、あまり引き伸ばしても、さらば排水溝のようにはいきません。はじめは次くらいが、聞いている方も気楽です。ほらご覧、紙飛行機が風に乗ったよ。何を追いかけていくのだろう。どこまで追いかけられるだろう。どこまで追いかけていったなら、虹の彼方にあるというお空の城に行けるだろう。短歌なんかにする時間を惜しんで、初めから三文を読んでも同じような気がするかもしれませんが、必ずしもそうではありません。やはり虹の彼方へから、天空の城へ飛翔するような想像力は、文字を無駄にできない短歌として、最大の効果を得るために、考え出されたもののように思えます。かえってだらだら描いたら、最後の一行に、 たどり着けたかはわかりません。それにしても、一度作品にしようとして、表現と構成を集めていますから、逆にそこから解体するときは、何の苦労もいりません。好きなところを取り出して、拡大させても良いですし、あるいは思いつくままに、内容と異なるところへ持って行っても構わない。それでもやはり、初めの短歌を参照にしたからこそ、次の着想はひらめいたのですから、何の無駄もないのです。さらに場合によっては、坊やの飛行機。ほらご覧、紙飛行機が風に乗ったよ。何を追いかけていくのだろう。どこまで追いかけられるだろう。どこまで追いかけていったなら、虹の彼方にあるというお空の城に行けるだろう。半歌。紙飛行機、風より早く追いかけて、夢はどこまで天空の城。紙飛行機、風より早く追いかけて、夢はどこまで天空の城。なんて遊んでみても良いわけです。あるいはまた。その4。アルタイル、たてごとを聞き渡る夜は、河原の底の砂の輝き。アルタイル、たてごとを聞き渡る夜は、河原の底の砂の輝き。くらいの短歌を読んでから、折りつかれて、ことに休めた彼女の歌声は、まるで河原の砂のきらめくみたいに、細やかな瞬きとなって揺れるのでした。ああ、その時です、その時です。銀河第四次方向を横切って渡ってくる懐かしいあの人の笑顔が歌いをやめた瞳の奥までもはっきりと焼き付けられたのでした。銀河鉄道の夜みたいな気持ちになって歌ってみるのも愉快です。もちろん出来上がったらお題をつけて反転です。雨の盾ごと、折りつかれてことに休めた彼女の歌声は、まるで河原の砂のきらめくみたいに細やかな瞬きとなって揺れるのでした。ああ、その時です、その時です。銀河第四次方向を横切って渡ってくる懐かしいあの人の笑顔が歌いをやめた瞳の奥までも、はっきりと焼き付けられたのでした。半歌。アルタイル、盾ごとを聞き渡る夜は、河原に揺らぐ砂のきらめき。アルタイル、盾ごとを聞き渡る夜は、河原に揺らぐ砂のきらめき。
Thank you.
課題。突然ですが、ここでお便りが届いたようです。早速確認してみます。近頃多い苦情のメールのようです。僕はすっかり騙されました。誰でもわかる短歌の作り方だからって、そそのかされて、短歌まで貸してあげたのに、ちっとも優しいのは、はじめばっかり。枕が空を飛んで、比喩の統治法がどうしたのと、さっぱりわからないことばっかりです。それでも実践ばかりが楽しくて、のこのこついてきたところ、近頃は短歌を読めましょうなんて、ますます何のことやらです。楽しい実践も減る一方です。僕の時間を返してください。昨日も宿題をサボって先生にお仕置きです。作っていた短歌を見せたら没収されて親が呼び出しです。僕の人生はめちゃくちゃです。責任取って実践です。
なるほど。お叱りはもっともです。親には謝罪をいたしましょう。その後で終わっていれば、まとまりも良かったものを、短歌を離れて75日、お里のメールも耐え果てた。上級者への童貞は、まだまだありそうなのに、それを説明するでもなく、打ち切るだけの勇気もなく、だらだらと発展を続けるとは、なんという失態、なんという無能。ランドセルから盆栽まで何が飛んできても文句は言えないくらいですが、私は短歌だけが詩のジャンルではないと言いました。しかし、短歌を突き詰めるなとは言っていません。むしろ、あらゆる詩の表現をするための最も基本となる死刑として、あなたのポケットの短歌というものを健やかに成長させてもらいたい。回り道のように見えるこの逸脱も、要するに帰り戻って短歌を深めるためのワンステップには過ぎないのです。あなたが多くの詩のジャンルを自ら読んで、さまざまな死刑を使いこなせるようになったとき、おのずから短歌の特性や傾向、うまく表現するためのコツなどが知らぬ間に身についているはずです。私はそう信じているのです。それだけのことを丁寧な表現で懸命に説明して送り返しましたら、彼からのメールは一言です。
うん、わかったから実践。
かつてこれほどの屈辱があったでしょうか。年下も行かない子供から鼻であしらわれるとは。私はここに宣言します。かつてなかった想像を絶する実践を皆様の前に宿題として与え、ことごとくひれ伏させてみせることを。でもその前に、まずはいつもの消化台です。錆色した模型並べて待つ今を、書斎の奥の古き人形。錆色した模型並べて待つ今を、書斎の奥の古き人形。課題歌。時の旅と、これまで私が説明したように、この短歌をもとにして散文で詩を作ってみましょう。もちろん行数にも文字数にも一切制限はありません。なんなら通常の文章を書くようにして詩的散文にしても良いのです。
私の短歌を版画に使用してもよいですし、新しい版画を描いてみるのも展開です。それでは早速試しましょう。